箴言の29章。知恵と愚かさというのは、相入れる、いや相入れないと、水と油だということ、箴言ずっとその通して学んでるんですけども、最初から結論言っときます。私の中に愚かさと知恵とが入り混じるんですよ。不思議なことに。でも本来は白か黒か半か長か知恵か愚かさかなんですよ。知恵というのは神を恐れるところから始まります。愚かさというのは神を否定するところから始まります。私の中に神を神として認める私と、神を神として認めない私がいます。新約聖書は何て言ってるかというと、私がやりたいのに、神に従って歩みたいのに、歩めないという、その原理に生きている自分を見つけるって、パウロはそう言ってます、ローマの7章で。何かというと、何が原因かというと、私の中にある肉なんですよ。この、私たちが今持っている肉体というのは、不完全なものです。だから 100% 神に従うことはできないんですよ。100%。だからその一度死んで、もう一度その新しくその肉体が、新しい肉体、その栄光の体が与えられて、それで永遠に朽ちることなく、それだけじゃなくて、その永遠に神に対して 100% 応答することができる、この肉のない、肉体を、栄光の体を、が与えられるんですよ。天国ではね。でも今のこの地上で生きている間は、この肉体を着ているので、不完全なんですよ。肉に引っ張られると、肉によって生きると、自分の感情とか自分の感覚によって生きようとすると、その途端に神を忘れて、愚かな行いや愚かな判断をしてしまうんですよ。けども、私たちにはイエス・キリストを信じたときに、その信仰と一緒に聖霊が与えられているんですよ。聖霊というのは神の霊で、神がその願っておられること、その神が私たちに求めておられること、それを私の心に書きつけてくださる方です。で、その方が私にこの力を与えたり、思いを与えたりするわけですよ。で、神が何を願っておられるかということを思い起こさせてくださるわけですよ。で、もし私がその霊の方に、その神の霊の方に、聖霊の方に思いを向けて、聖霊が促してくださるように、ああ、神がそれを願っておられるんだったらやってみようって、求めてみようって。そうすると私はその知恵に生きるんですよ。でもこの、神に対してその応答、その期待して助けを求めようとか、知恵を持って生きようとか、そういうその聖霊が言っておられる、聖霊が励まして、その促しておられるところに自分の思いとか、意識を向けなければ、私の素の私というのは、肉のまんまなんですよ。だから、どこまで行っても、愚かさから抜け出すことができないんですよ。で、この両者があるのは、相入れないその知恵と愚かさなんだけども、その両方を抱えて、イエス・キリストを信じた、この肉体を着ているクリスチャンというのは、生きるんですよ。だから、苦しかったりするんですよ。で、自分の肉を嘆いても、しょうがないです。で、ここから自由にしてくださる、イエス・キリストであったり、ここからその自由を与えてくださる、その肉に打ち勝つ、その力を与えてくださる、その聖霊に思いを向けて、やっぱ感謝するということが私たちには必要です。今の現状や、今のその自分のできなさ加減に目を向けると、その悲嘆するしかないですよ。もう悲嘆に暮れても悲しんで、がっかりするしかないです。だからこそその信仰の目を上げる必要があるんですよ。その、古い行いに生きる、自分の肉を満足させるために生きる私はもうイエス・キリストと共に死んだんだって。そのことをその自分に、なんていうのか、暗示かけるんじゃないですよ。その思い起こさせて、そうだ、私には聖霊が与えられていて、その聖霊が私に力を、この愚かさに、神を認めない、その神が願っておられることをやろうとしない、私の肉に打ち勝つ力を、また必要なものすべてを与えてくださるんだという信仰を働かせて、この愚かさに、神を神としない、神を認めない、私のこの肉に、その、打ち勝っていくんですよ。終わりです。そう言っとけば、 後で一個一個説明しなくて済むかなと思って。やっぱりその信玄は、あまりにもはっきりしすぎてるので、白黒が。だもう、これをずっと読んで学んでいくうちに、そう、へこんできたりするんですよ。私のことを千尋さんは言ってるって。言ってませんよ、言ってるけど。言ってるけど言ってませんし、言ってませんけど言ってるんですよ。別にピンポイントで人になんかこの人にこれを言ってやろうなんて全然思ってないし、私は皆さんのことそんなに知らないですよ。神じゃないから。でも神の言葉は、その生きていて力があって、両刃の剣よりも鋭くて、関節と骨髄、魂と霊とのこの間を差し通すほどに鋭いんですよ。だから私は別に意図しないんだけども、というかもちろん意図して、一人一人にこれがその語られて、本当にその神の言葉が皆さんをその励ましたり慰めたり清めたりすることを願っていますけども、でもこの人にこのことをみたいな、そんなことは基本考えてないです。もしそうなるんだったら、それはもう神が語っておられるんですよ、皆さんに。でそうやってその励ましを受けて、本当にその肉じゃなくて知恵の方に進めますように。私はその批判するためにいるんじゃなくて、そんなこと言ったら私もっと批判されますからね。あんたそんなこと言っててできんのかって言われたら、それまでですよ。私は完璧じゃないです。でもだから一緒に完璧じゃないことを認めて、それでも神は私のことを、私たちのことを愛しておられて、そんな私を許してくださっていて、その私がその肉に打ち勝つことができるように、愚かさに生きるんじゃなくて知恵に生きることができるように聖霊が与えられていて、求めたら何でも与えられるんだというところにその戻っていきたいんですよ。そうやってその信玄を一緒に学んでいきたいです、今日の信玄。一言祈ります。天のお父さん、今話した通りに、本当にあなたの恵みの中に私たちが入れられていることをありがとうございます。繁か長かで、できているかできてないか、そういうので測られると、私はもういても立ってもいられないし、このことをみんなに分かち合うことすらできないほど、私はもう苦労ばっかりです。私の中にその罪を見出し、私の中に悪を見出し、肉に打ち勝てない私がたくさん出てきます。それであるにもかかわらず、あなたは愛しておられ、そのことを知っておられたからこそ、あなたがイエス・キリストを私に与えてくださって、その罪を全部許すということを最初にしてくださったことをありがとうございます。どうぞ恵みのこの福音の土台に固く立って、信仰によってそれを受け取った上で、固く握った上で、この信玄を共に学んでいくことができますように。へこむところは必要がありますけども、でも必要以上にへこんでしまって、悲嘆に暮れてしまって、信仰さえも、投げ捨ててしまうことがないようにお助けください。共に学んでいく一人一人をお助けください。どうか理解する知恵を与え、また信仰を励ましてください。御言葉を分かち合う私に、あなたの言葉と力を与えてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。箴言の29章1節。攻められてもなおうなじの怖いものは、たちまち滅ぼされて癒されることはない。攻められても、うなじを固くするもの。その人は、たちまち滅ぼされると、この第2版では書いてます。一番新しい新改訳の2017年の版は、突然打ち砕かれるというふうに書いてあります。だから、攻められるということは、ある意味精霊であったり、神から攻められるということは、なんていうかな、恵みなんですよ。なぜかというと、その、私が間違っていることを明らかにしてくださることによって、その間違いを神の前に持ってって、その許しを受け取ることができるからです。人間のその、私たちのこの生活の中でもそうですけども、会社で働いてたりするときには、叱られてるときはまだ望みがあるけども、無視されてその叱られなくなってしまったら、もう望みがないって見放されてるんだって。そういうことを何度も聞きました、先輩たちから。だから、その責められて自分がミスしたときに仕事で。で、はぁって、やっちゃったとか怒られちゃったって叱られちゃった。そうやってその、悲嘆に暮れてる私に、そうやって励ましを何度も与えてくれました。神は私のことを諦めないんですよ。人間のその上司のように、私のことを諦めないんですよ。私が神からたくさんの祝福を受けて、永遠の命が与えられていて、それを十分に楽しむことを神は願っておられるので、私がどんなにヘマしても、私が何度神に逆らっても、神は私から離れないし、私を決して見捨てない方だから、何度でもある意味責めるんですよ。だから神から責められる私の罪が明らかにされていく聖書を読みながら、ああ、痛い痛い痛いっていうのは恵みなんですよ。その先に神が許してくださる、このためにイエス・キリストを私に与えてくださった、 そして許しがあって、自由があって、感謝があって、喜びがあるんですよ。神はそれを味わってほしいので、私を責め続けます。恵みを理解させるためにです。私を潰すためじゃないです。でも、この神からの叱責を無視し続けるのであれば、うなじを固くして、この首をうーんって固くして、信じないとか、やだとか、そうやってその心を固くなにしてしまうんであれば、自分の意志でね、そしたらもう癒されることがないって。神は癒したいのに、うなじをその柔らかくして、うなじを固くするのは神の方じゃなくて私の方ですよ。私の意志ですよ。じゃなくてその私に責めを与え、私がその私に、罪の許しを与え、自由を与え、喜びを与え、感謝を与えたいんだけども、それを自分の意志で受け取らないっていうんであれば、癒されようがないですよ。私が病気して、その病気して、おーって熱が出て、咳も出てるのに、それでもその病院に行かないんであれば、病院に行けば、その処方箋をもらって楽になるのに、それを自分が行かないんだったらどうしようもないじゃないですか。そこに、その楽になる薬があるのに、それを受け取らないんだったら楽になれないですよ。イスラエルの民が、そのモーセに引き連れられて、出エジプトした時のパロがそうですよ。痛い思いして、痛い思いして、もう10回も痛い思いして、それで10回目にして自分のその息子を失って、ようやくもう出ていけって言ったんですよ。それでもやっぱりもう一度その心を固くなにして、彼らを追っかけていくわけじゃないですか。それでその後悔が分かれて、イスラエルの民が全部渡り終わった後に、それでも追っかけていった、そのエジプトの軍勢は、おそらくパロもその中にいたでしょうけど、その海の中に沈んでしまうんですよ。なんか、悲劇的な話なんですけども、その出エジプトした民は、40年間のその荒野の生活の中で、うなじを固くしたんですよ。神を信じなかったんですよ。こんなところで私たちを殺すために神はエジプトの地から私たちを連れてきたんだって。約束の地なんか入れないって。肉が欲しいとかって言って。ニンニクが食べたい、スイカも食べたい、キュウリも食べたいとかって言って。聖書に書いてありますからね。神を信じなかったんですよ。ファロもうなじを固くして滅ぼされました。イスラエルの民も同じようにヨシュアとカレブを除いて。もちろんモーセも除いて。モーセも除いてというか、ヨシュアとカレブだけが約束の地に入れたんですよ。うなじを固くしたからですよ。うなじを固くする者は責められても、なお固くする者は癒されることはないって。本当にその、柔らかい心を与えていただきたいですよ。あ、そっかって。認める。自分の非を認める。自分の罪を認める。いや、こんなん罪じゃないとかって言ってると、そこにはもう、癒しがないですよ。神のその責めを、叱責を、無視してしまうんであれば、無視するというか、意図して聞かないのであれば。二節。正しい人が増えると民を喜び、悪者が治めると民は嘆く。説明はいらないですね。三節。知恵を愛する人はその父を喜ばせ、遊女と交わる者は財産を滅ぼす。知恵を愛する者はその父を、もちろんその母も、両親を喜ばせるって。なぜかというと、知恵の実を結ぶからです。そして、その、ある意味財産を豊かにするんですよ。与えられているその富や、そのお金も、また物質的なその祝福も、知恵を持って正しく使うことができるからです。でも、遊女と交わる者、つまり知恵を愛する者との、その比較、その対照的なものですから、お金であったりその財産というのは、をしっかりと管理することができないんですよ。財産は、もしくはお金は、神の代わりにはなりません。でも、お金は必要なものであり、私たちにその必要をとして、神が与えてくださる祝福でもあります。それが私を救うわけでもないし、それが私にその全てを祝福っていうかその神との関係であったり、この幸せっていうのを与えるものではないんだけども、一時的なものにはなるけどもね。でも、その必要なものであり、良いものですよ。知恵を愛さないで、知恵を蔑む者は、その財産との付き合い方を知らないんですよ。お金との付き合い方を。知恵がないと、知恵を愛さないと、そのお金が神になるんですよ。 お金こそがすべて。お金こそが私に祝福を、その私に幸せを与えてくれるものって。お金では永遠の命は買えませんよ。お金では神との関係を買うことはできないです。財産を神とし、頼りとし、最終的には財産を滅ぼし、自分の身を滅ぼすんですよ。4節。王は正義によって国を建てる。しかし、重税を取り立てる者は国を滅ぼす。まあ、王様ですけど、国を建てる王様は、正義によって国を治める。そうすると、その知識と知恵というのが、正義をもたらしますから。正義というのは何かというと、神の正しさですよ。だから、神の正しさについての知識や、その神の正しさを実践するというその知恵によって、国は立っていきます。知識の始め、また知恵の始めというのは、神を知って、神を恐れることですよ。神が怖いとか、恐ろしいとかっていうその恐れじゃなくて、その畏敬の念を抱くんですよ。尊敬を払うんですよ。神の目を気にするんですよ。人の目を気にするんではなくて。そのような王様であれば、その国が立っていくって。でも、国を滅ぼす王様っていうのは、重税を取り立てるんですよ。重税を取り立てるのはなぜかというと、自分が贅沢な暮らしをするためですよ。自分がいいものを着て、自分がいいものを食べて、自分がいい家に住むためですよ。そのために、その自分の民から民に重税を課してお金を取るんですよ。だから、国は滅びます。ソロモンの息子であるレハブアムさん。彼はこの点で失敗したんですよ。ソロモンはその神殿を建てたりするこの国をどんどん大きくして繁栄させるためにその税金を重くしました。それでもそのソロモンの知恵があったり愛があったり、彼がそのまだその神に従っていた時には祝福があったので国は一つとしてまとまっていました。でも、その、息子の代になってソロモンが死んで、で、レハブアムの、その、が王様になろうとするときに、その民は、お願いがありますって。あなたのお父さんは、その、たくさんの税を、その、私たちに貸しましたけども、もう、神殿も建ったし、そして、その、宮殿も建ちましたって。だからもう、そんな税金はいらないはずじゃないですかって。お願いですから、その税を、軽くしてくれませんかって言ったんですよ。そしたらレハブアムは何て言ったかっていうと、その私の小指は私のお父さんの腰よりもでかいとかって言ってるんですよ。どんなよって。で、私の父のソロモンがあなた方に税をその貸したっていうのであれば、もっとあなた方にその税を貸してやろうって。そうやってその重税を貸したんですよ。で、この点で失敗したんです。それでどうなったかというと、イスラエルの王国というのは二つに分かれたんですよ。そのせいで。北イスラエルと南ユダですよ。ヤロブアムはその長老たちは民の言うことを聞いてあげてくださいって。そしたらみんなあなたのことを王様として認めるはずだって。けど、その自分の審判というか、もっとその自分のことをうんうんって言ってくれる。自分と同じ感覚のその若い人たちの話を聞いて、そうやって重税を課すことにしたんですよ。レハブアムの失敗は、一番の失敗は、この長老たちに聞き従わなかったっていうことではないんですよ。レハブアムの、この重税を課したレハブアムの一番の失敗は、神にどうしたらいいか聞かなかったことですよ。神の知識によって、神の与える知恵によって、神を恐れることによって、この税金の問題をどうしたらいいか聞かなかった点にあるんですよ。だから神に聞いていれば、その知識が与えられ、知恵が与えられて、正しい判断をすることができたはずですけども、長老に聞いたり、また若い者たちに聞いたりして、結局、その自分のその感覚や自分の考えを通したんですよ。その点で彼は間違いを犯したんですよ。だから国が二つに分かれました。五節。自分の友人にへつらう者は自分の足元に網を張る。へつらうというのは人の気に入るように振る舞ったり、 人の、その人にお世辞を言ったり、こびたりすることをへつらうというふうに言います。だから自分の友達、新しい役だと、隣人、隣人ってなってます。だから自分の周りの人にへつらう。自分、その、だから、八方美人ですよ、要するに。みんな嫌われたくないし、みんな、その、いい人でいたいですよ。だから、その、ある意味、へつらったりするんですよ。お世辞を言ったり、こびたりするんですよ。人の気に入るように振る舞うんですよ。でもこの、へつらう、こびを売ったり、人の気に入るように振る舞ったりする理由は何かというと、自分が害を受けないため、自分が利益を得るためなんですよ。突き詰めていくと。で、その、へつらいはいつか明るみに出されるんですよ。友人の前かもしれないし、またその神の前かもしれないけど、いつか明るみに出るんですよ。その時にはその友人っていうのは、なんだこいつ、自分にの気に、自分に好かれるように自分から好意を得るために、そんな嘘でただのお世辞だったのかって、ただこびてただけかって、なんだこいつって、必ずバレる時が来るって。自分の友人に対して、自分の周りのその隣人に、隣人に対して、やっぱ間違ってることははっきりと間違ってるって言う必要がありますよ。もちろんその配慮は必要ですよ。でも忖度は必要ないですよ。その人を気にしすぎるがあまりというか、その結局自分を気にするんですよ。こんなこと言ったらなんて返ってくるんだろうかって。これをはっきりさせちゃったらなんか角が立つなって。出る杭は打たれるからなって。悪いということを分かってて悪いって言わないってことは、相手にへつらってるってことですよ。それはいつか明るみに出るんですよ。そして、自分の足元に網を張るようなもんですよ。罠に、自分で罠にかけるようなものになっちゃうんですよ。だから本当にその神から言いなさいと、はっきりとさせなさいというんであれば、はっきりとさせる必要がありますよ。もちろん、愛を持って真理を語るわけだから、相手の悪い点について言うときには、相手に対する愛を確認する必要があります。愛を求める必要があります。相手が悪いことを指摘するときっていうのは、こっちは、なんていうかな、正しい人気取りだからね。自分のこと棚に上げて、自分だって正しくないことたくさんあるのに、人の悪いことを見ると、自分はいきなり正義の味方になって、俺はこれな、世直ししてやるみたいな、そんな。お前なんでこんなことやってんだ、悪いやつだな、とかって言って、文句を言いたくなるのが私の肉です。それは知恵がないことです。何でもかんでもその自分の感情に任せてぶちまければいいってもんじゃないです。だって正しいことは正しい、間違ってるものは間違ってるんだって言って、それで何の配慮もなく、何の相手に対する愛もなく、それを伝えたところで、それは知恵とは言わないんですよ。神にやられたら私、神が本当に知恵である、知恵を持っておられ、愛を持って、私に接してくださる方であることを本当に感謝しますよ。もう、塩かけられたらなめくじになりますよ。もう無理ですよ、私は。溶けてなくなります。神からそんな扱いを受けたら。私がそういうことを、その知恵を失ってしまって、人に対してそうならないように、助けていただきたいですよ。6節。悪人は背きの罪を犯して、自分の罠をかける。しかし正しい人は喜びの声を上げ楽しむ。悪人のやることは、その背きの罪を犯すことだって。自分に罠をかけることだって。だから遅かれ早かれ報いは必ず受けることになるんですよ。悪人、悪者っていうのは、その神を認めないから。神の正しさとか、神の願っておられることを意に介さないから。だからです。知恵を持たないから。知識を知らないから。だから、やること、なすことっていうのは自分の感覚だから、自分の肉が司令塔になって自分を動かしていくので、背きの罪を犯し続けるんですよ。でも正しい人は、喜びの声を上げるって。楽しむって。ガラテヤの5章に、その、御霊の実というのがありますよ。御霊の実というのは、その愛なんですけども。聖霊が結ばせてくださるその実というのは愛なんですよ。その先頭バッターは、喜びですよ。 本当にその知恵、知識が与えられ、神から愛されていること、神から許されたことが分かって、その神に対して感謝して、その神に対してありがとうございますというこの喜びというのは、私たちの何よりも先に出てくる、なんか感情なんですよ。喜びというのは。神の愛を知ると、喜びが一番最初に出てくるんですよ。そしてその神を、その敬うというか、その神を恐れる、その思いが与えられるので、だから、その、背きの罪を犯すんではなくて、神との関係が立て上がっていく方向に進んでいくわけです。神の愛を知れば知るほど、神の許しを知れば知るほど、喜びが湧いてくるんですよ。そしてその喜びが私を突き動かすようになっていくわけですよ。もう全然違いますよ。だから肉によって生きるっていうのは、その肉が司令塔になって、その私を突き動かす、私の感覚とか私の考えに全部よるんですよ。でも、正しい人、許されたもの、義とされたものというのは、その神の愛が私を突き動かすんですよ。それを明らかにするのは聖霊なんですけども。だから神の愛が私の司令塔ですよ。神が愛してくださったからというのが私の動機なんですよ。この両者は水と油ですよ。結ぶ身も全然違いますよ。7節。正しい人は、よるべのないものを正しく裁くことを知っている。しかし、悪者は、そのような知識をわきまえない。正しい人は、よるべのないものに対して、正しく裁くことを知っています。つまり、神の善悪の基準で裁くんですよ。よるべのない人だから、立場の弱い人だからといって、足元を見ないんですよ。知恵というのは、エコ引きがないわけだから。だから目の前に立っている人が、自分がその裁かないといけない、善悪を決めないといけない、いいか悪いかを決めないといけない人が、よるべのないものであったとしても、その人が貴族だったとしても、その人がみんなから好かれていて人気者だったとしても、その人がみんなからなんか煙たがられているような人でも、その人を見るときに、そのエコ引きがあってはならないんですよ。正しい人は。神が何を、その、正しいと言ってて、何が、神が何を正しくないと言ってるかという、その知識によって判断するので、そこには正しく裁くことを知っているから、エコ引きはないんですよ。足元を見ないし、また人に対してこびることもしないんですよ。でも悪者は、よるべのないもの、立場の弱い人を、その正しく裁く知識がないんですよ。だから、自分よりも強い人や、自分よりも偉い人、裕福な人、立場の強い人、そういう人にこびるんですよ。エコ引きをするんですよ。そして悪いものの、弱いものの足元を見るんですよ。だから知識がないということは、その正しく裁く知識がないということは、知識がないというのは神を恐れていないということですよ。知識の始めは神を恐れることだから。だから悪者というのは結局知識がない。つまり神を神としない。神を恐れない。神の目を気にしない。神に、その尊敬の念、畏敬の念を、その払わない。それが、悪者ですよ。私も、だからそうやって肉にかまけてしまうと、自分の感情とか自分のその感覚で、自分のその物事を決めたり判断したりすると、悪者のサイドに行っちゃうんですよ。それに気がついて、その助けてくださいと言いながら、許しをいただいて、その精霊によって、この、肉と戦うんですよ。悪者になりたい私がいるんですよ。神を神としないで、神の基準ではなくて、自分の基準で物事を考えたり、人を裁いたりしたいんですよ。けど、その時に聖霊は、待てって言うはずなんですよ。いいのか、それでって。で、その声に、を聞いて、受け取ってキャッチして、ああ、そうだったって。この一瞬引っかかるかもしれないですよ。怒りが、ふわー沸点に達するその一瞬手前で、これでいいのかっていうその思いが来るけども、それをぶっちぎってわーってやるときはあるんですよ。勝手に義憤みたいなのを作って。でも義憤なんていうのは、人間がその、できるもんじゃないっすよ。その義のために怒るっていうのは、これを両立させられるのはもう神しかないですよ。義憤、正しい、くないものに対して怒ってる私が正しいかというとそうじゃないから。正しくないものは悪いですよ。ただ十分に。正しくないんだから。 でも正しくないものに対してその自分の感情でその怒ってしまっている、それをぶちまけている自分は悪いんですよ、その点において。だからこれを両立させるのはほぼほぼ人間には無理ですよ。だからそこにいち早く気がついて、お助けくださいとその神の方に、その、逃げ込むのが一番ですよ。それが知恵ですよ、私たちの。八節。あざける者たちは町を騒がし、知恵のある人々は怒りを鎮める。あざける者たちは町を騒がすって。あざけるっていうのは馬鹿にするってことです。だ神や、神の知識を馬鹿にする人たち。神を神としない人々。神を恐れない人々。あざける者たちは町のトラブルメーカーなんですよ。でも、知恵のある人々は怒りを鎮めるって。知恵のある人々は神を恐れる人たちですよ。この悪者、愚か者、悪者というふうに言ってる人たちの正反対にある人たち。神を恐れて神を神とする人々。その人々はトラブルメーカーに対して町のピースメーカーなんですよ。平和を作るものは幸いですよ。その人は神のことを呼ばれるからだって。私たちはそのイエス・キリストを信じて聖霊が与えられて神のことされたんですよ。だからピースメーカーの方ですよ。私たちは。一緒に怒るんじゃなくて、一緒に憤るんじゃなくて、神を神としない人たちと一緒に。平和を作るものに、私たちは呼ばれてるんですよ。そして聖霊によって、この肉に打ち勝って勝利して、私たちはその平和を作るものになれるはずなんですよ。もちろん自分の力でやろうとしたら無理ですよ。一緒に肉は結託するから。だけど、本当にそこで神に願うんであれば、神に求めるんだったら、その怒りを神に持っていくんであれば、神は私たちに冷静さを与え、怒りを鎮めるんですよ。私の怒りを鎮め、周りの人たちの怒りを鎮め、そして平和をもたらすんですよ。9節。知恵のある人が愚か者を訴えて争うと、愚か者は怒り、嘲笑い、休むことがない。知恵ある人が愚か者を訴えて争うと、愚か者は怒るんですって。なんだよ、そんなこと言ってからに。また、知恵ある者を嘲笑って、馬鹿にし続けるって。もう休むことがないって。だからもう、全然一緒になれないんですよ。仲良くなれないんですよ。知恵ある人が、正しい人が愚かになるか、知恵を捨てて。愚かな人が、その知恵を得て、その、共に知恵ある者として神を恐れるか。それによってじゃないと、その、ここには平和がも訪れないんですよ。だから私の中に、ある意味平和が訪れるには、どっちかになるしかないんですよ。知恵を捨てるか、知恵を得るかですよ。それは後者がいいですよ。そして神との関係に、永遠にその平和を得た方が絶対にいいですよ。一節にあったように、責められてもなお、うなじの怖いものというのは、愚かなものというのは、たちまち、もしくはいつか、その、滅ぼされてしまって、癒されることはないって。十節。血に飢えた者たちは、潔白な人を憎み、正直な人の命を狙う。これも同じようなことですね。その潔白な人々を、その血に飢えた人たちは、憎むと。で、正直な人の命を狙うと。民衆を扇動して、イエスを殺そうと暗躍した立法学者とか、祭司長たちがそれにもちろん当たりますよ。ヨハネの福音書、3章の20節。ヨハネの3章の20節。悪いことを行う者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ないというふうに書いてあります。だから、悪いことをしてるってことはわかるんですよ。だからそこにその正しい人がその悪いことを明るみに出そうとするときには、その自分が悪いってことを認めたくないから、それを明らかにされたくないから、光の方に行かないんですよ。光を憎むんですよ。第一ペテロの4章、3節と4節。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、飽食、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした宝刀に走らないので不思議に思い、また悪口を言います。イエス・キリストを信じると、その聖霊が与えられて、その神が何を願っておられるかというその知識が与えられるんですよ。 で、それがその信仰に結びついて、その知恵によって生きようとするんですよ。神のその正しさに生きようとするんですよ。そうすると今までやってたような、その公職とか情欲とか水死とか遊興、宴会騒ぎ、偶像礼拝、そういうのをそのやめるんですよ。一気にはできないかもしれないけど、少しずつやめていくんですよ。その過程の中で一緒にそれをやってた人たちが、なんやねんって。一緒に、あ、お前なんでもこんな面白くないなって。一緒にあんだけ騒いでたのに面白くないなって。それで悪口を言うって。本当にその神に従って生きようとすると、ある意味、その憎まれる時はあります。だってイエス・キリストが人々が憎まれたわけだから。イエス・キリストが憎まれたんだったら、そのイエス・キリストのように生きようとする私たちは憎まれるに決まってますよ。でも神に憎まれたいか、神に正しいと認められたいか、もうこれ聞くまでもないですけど、私は神にと認められたいですよ。そしてこの地上を歩む中でも、生きる中でも、だって全員に嫌われるわけじゃないじゃないですか。もしかするとごく一部の人たちから面白くないなって言われるかもしれないけど、私のその経験上ですよ。個人的なその体験だし、経験だし、わかんないですけど、私がイエス・キリストを信じているということを知ったがから、私から あからさまに離れていった人たちっていうのはいないですもん、まだ。うわ、気持ち悪い、宗教か、とか。うわ、イエス・キリストとか、なんか、うわ、怖、とか、気持ち悪い、とかって言って、私がの友達を辞めた人っていうのは、今までいないですよ。あ、そうなんだって。自分は違うけどねって。それはそれでもう終わりですよ。その人たちとは、その、なんていうのかな、宴会騒ぎをやったり、その酔っ払ったりっていう、そういうところでは絡まないですけど、私は。けども、彼らとのその関係っていうのは続くんですよ。私は一人もまだいないです。もしかしたら私が生きている間、何人か出てくるかもしれません。でもそれでも私は、その知恵に行きたいんですよ。そしてその人たちを別に裁くつもりはないし、私が裁くことではないから。でも、その憎まれるとか悪口を言われるその正しいがゆえにね、それはある意味つきものですよ。でも、悪いことをして悪口を言われるよりは、正しいことをして悪口を言われた方がいいですよ。11節。すいません。文字通りに血に飢えている人々は少ないですよ。そんな人がいっぱいいたら怖いですよ。けども、この、潔白な人々を憎む人というのは少なくはないです。さっき、その、ヨハネの3章の20節であったように、光に行きたくないから。その、中途半端なところで、グレーゾーンにいたい人たちがいっぱいいるから、私もそうですけど。そんな、白黒はっきりさせんなよって。めちゃくちゃ余談ですけど、ある小学生が、面白い T シャツを着てて、パンダが、こうやってやってるんですよ。ファイティングポーズをやって。白黒をはっきりさせようじゃねえかって書いてあります。はい、終わりです。11節。愚か者は怒りをぶちまける。しかし、知恵のある者はそれを内に収める。で、この怒りをどう対処するかです。愚かな者は怒りをぶちまけるって。人や物に対してこの感情をぶちまけるんですよ。当たるんですよ。感情がそのまま行いとして現れるんですよ。でも知恵ある者は怒りを内に収めるって書いてあります。怒りを内に収めるということは、蓋をするとか我慢するというのは違います。それはどういうことかって、怒りを内に収めるというのはどういうことかというと、その感情のまんまを行わずに、その感情のまま、そのまま行いに表さずに、その怒りというものを神に持っていくということです。怒ってるこの、ああ、なんでこうなるんだっていうのを、人にぶつけたり、物にぶつけたりするんじゃなくて、それを、その、神の方に持っていくんですよ。私これでめっちゃ怒ってますって。そして、その怒りの原因に、神に対処してもらうんですよ。人に対する自分の、この必要以上な、過度な期待が原因であれば、悔い改める必要があります。これを願ってたのになんでこんなことしてくれないんだって。普通こうするだろう。そうやってその相手に対して自分が期待するからリアクションを。これはここまでしたら普通こうするでしょうって。普通っていうその普通を自分のその正しさにするんです。なんでこんなことするの信じられんって。 こいつアホちゃうかみたいな、そんな感じで、その、裁くんですよ。で、それで怒るんですよ。なんでやねんって。でも神に持っていくとこの怒りを、なんでやねんって思ってますって。こいつアホちゃうかって思ってますって。私の中に怒りがありますって。何ですかこの怒りはって。私の怒りの原因を明らかにしてくださいって。そうすると神は、お前期待しすぎだよって人に。何一人で期待してんじゃって。あなた自分のことをその棚にあげてからにかって。あなたを多く許されたんじゃないのかって。この人のことじゃあ許さないのって。だって、神のことを知らないわけでしょって。だって、この人の背景もあるわけでしょって。したらちょっと過度に期待しすぎじゃないですかって。そして、自分が、ああ、この人に対して、なんか、人に期待してましたって、あなたじゃなくて。どうかこのことをお許しくださいって。それで怒ってましたって。終わりですよ。で、その自分の怒りの原因が、人の悪であれば、人から悪い仕打ちを受けて、めっちゃなんか悪口を言われて、で、悪いことをされて、そしたら怒りますよ。そしたらその、これをもう明らかにしてくれますよ、神が。あの人がこういうことを言ったから、この人があなたにこういうことをやってきたから、あなたは怒ってるんだねって。そしたら神は何て言いますか？復讐は私のものだって言いますよ。あなたがやることじゃないって。倍返しをするのはあなたじゃ、倍返しをしちゃならないって。復讐は私たちの手にあるもんじゃないんですよ。神に委ねるんですよ。もちろん必要なことを言って、必要なことをはっきり明らかにさせる必要はあるんだけども、それ以上のもの。相手を攻撃したり、相手を責めたり、相手になんかその、ざまみやがれみたいなそういうことを、どうだーみたいなことをやりたいんですよ、肉は。それをぶちまけるのは怒りをぶちまけてるのと同じです。そうじゃなくて、そこから先は明らかに物事をしたら、そこから先は神に後は委ねるんですよ。自分が罰するんじゃないんですよ。裁くのは俺だとか、罰するのは俺だって。それは知恵じゃないですよ。それは愚かなことですよ。だから、私に委ねなさいって、その復讐を。その人に対して、その目には目を、歯には歯をって。それはその正しく裁くためのものですよ。1悪いんだったら1だけの報いを与えるんですよ。2悪いんだったら2の報いを与えるんですよ。でも人間にはそんなことできないんですよ。相手が1悪かったらこっちは3で返したいんですよ。相手が2悪かったらこっちは10とかで返したいんですよ。もう何倍返しもしたいんですよ。だから感情でいくと無理ですよ。だから神が正しく裁いて、神が正しく報いを与えるから私に任せなさいって神は言われますよ。もし、その私が怒ってる原因が神であれば、あなたがこれをやってくれないって。なんでこれいつまでもこの私願ってるのに何度も願ってるのに何度も我慢して、なんでこうならないんですかっていうことを神に持ってってもいいんですよ。そしたら、神は私に恵みによって信仰を与えてくださいますよ。私に信頼して、耐え忍びなさいって。待ちなさいって。神がどれだけ私に対して愛を注いでおられて、恵みを注いでおられて、私のことを気にかけておられるのか、それを明らかにしてくださいますよ。そして、じゃあわかりましたって。あなたが願っている方法で、あなたが定めているタイミングで、それが実現することを私は待ち望みますって。怒り自体は悪じゃないですよ。午後の学びで前回のシリーズの時にやりましたけど、自分の怒りっていうのは自分の心のその状態を示す、給油ランプのようなもんですよ。車を運転してて給油ランプがついたら、これをその給油をしないといけないじゃないですか。でも給油ランプがついたからといってそれを無視してたら車は止まっちゃいますよ。給油ランプがついたからといってガソリンスタンドに行って、この給油ランプついてるからこのランプ取り除いてくださいって言ってもうまくいかないですよ。必ずそのランプがついてるには原因があるんですよ。それを取り除くための処方箋があるんですよ。私の怒りもそうですよ。私の心の状態がおかしいんですよ。何か満足してないんですよ。だそれを本当にそのはっきりと対処してくださって、それをその満足させて、その怒りを鎮めるというか、そうしてくださるのは神ですよ。自分で怒りをぶちまけることによって怒りをなくすっていうことはできないですよ。それぶちまけても別にいいですけどというかダメなんですけど、やってみたらいいですよ。 怒りをぶちまけた後に、その3時間後でも、3分後でもいいですよ。またそのことを思い起こしたら、もう一回ぶちまけたくなりますよ。あ、もう、すまないんですよ。この怒りをバーンって出すだけでは。だから本当にその怒りというのは、自分の心に何か問題があるわけで、その心を、その、収めてもらわないと、それを癒してもらわないといけないんですよ、神に。なのに、その怒りをぶちまけることで、それを発散させようとしても、ずっと心に問題があるから、給油ランプはついたままですよ。給油されない限り、給油ランプは消えないんですよ。私の心が癒されない限り、その怒りというのは収まらないんですよ。どこまで行っても。12節。支配者が偽りの言葉に聞き入るなら、従者たちも皆悪者になる。支配者っていうのは、その、ものすごい影響力があります。だから、その偽りの言葉に耳を傾けてしまうと、その、それに従う人たちもみんな悪者になってしまうということです。だから、知恵を書いた、ない、知恵のない支配者には、知恵を書いた、その、従者たちが揃ってくるんですよ。悲しいことに。私たちが、その、親であったり、上司であったり、いろいろと、その、先輩であったりするんですけども、その、やっぱり、影響力というのは考えるべきでしょう。私たちが何を話すかっていうのは。お互いの関係の中でも、教会の中でも、教会の外でも。私が何か言うことによって、やっぱりそれに影響される人たちはいますよ。その時に、私のその言葉というのが、偽りの言葉にその耳を傾けているものから始まってるんだったら、それはまずいですよ。偽りの言葉というのは、つまり、神の言葉じゃない。御言葉と全く関係ないと、その価値観であったり、考え方から、その、物事を、についての考え方とか、生き方の指針点を示すんであれば。別に算数の解き方とかね、社会の問題とかね、そういう学問的な、実践的な、その、料理の仕方とか、別に聖書に書いてないですよ。それを教えるのは全然もちろん問題ないですよ。でも、ここで言ってるのは知恵とか知識とかって言ってるのは、私たちがどのように物事を考え、どのように、その私たちが生きるかってことだから。その点において、私たちのその、神の言葉以外のものに影響されちゃって、こう生きるべきだとか、こう考えるべきだって、その考えの指針を示し始めたら、危ういんですよ。危ないんですよ。それ知恵じゃないですよ。牧師は言うまでもないですよ。私が自分の考えとかをここで展開し始めたらやばいですよ。みんなを焚きつけて、おーとかって、新しい教会堂を建つかもしれないですよ。ものすごい借金とともにね。いろんなプロジェクトを私がその感情的に訴えることはできますよ。まあそれがこの御言葉に裏付けられてないんであったら、それは愚かな話ですよ。13節。貧しい者と虐げる者とは互いに出会う。主はこの両者に日の光を見させる。対照的なこの立場の人たちですけども、彼らは互いに出会うって。神は日の光を見させるって。だから悪いものにも正しいものにも神は太陽を昇らせます。イエス・キリストはマタイの5章45節でこう言いました。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるって。だから神は恵み深い方ですよ。その人が正しかろうと正しくなかろうと神は恵みを注いでくださる方ですよ。その福音を、イエス・キリストにあるその救いを受け取るように神は願っておられるんですよ。光というのは、ごめんなさい、新改訳の新しい訳だと、目に光を与えると書いてあります。日の光を見させるじゃなくて、目に光を与えるって。光というのは真理であり、真理というのは知識であり、知恵ですよ。だから神は貧しい者にも、虐げる者にも光を与えてくださる。光を与えたい方ですよ。それを、本当のその知識を、その知恵を、与える準備ができてるんですよ。イエス・キリストを通して。だから必要、私たちに必要なのは、低くなって自分に知恵がないことを認めて、その知恵を与えてくださいって求めることですよ。14節。誠実をもってよるべのないものを裁く王、その王座はとこしえまでも固く立つ。王様がその誠実であれば、よるべのないものを裁くときには、その誠実に裁くと。さっきもありましたね。よるべのないものであろうと、立場の弱いものであろうと、立場の強いものであろうと変わらないんですよ。そうやっている限り、その王座は常しえまでも固く立つというふうに言っています。イエス・キリストの王座は文字通り常しえに固く立ちます。つまり、イエス・キリストは 誠実に私の立場や私のその周りの状況に左右されることなく裁いてくださるんですよ。正しく。イエス・キリストを信じる者は裁かれないんですよ。だから私がどうであれ、イエス・キリストによってその許されたのであれば許されてるんですよ。私は裁かれないんですよ。15節、無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。無知と叱責とは知恵を与えると書いてあります。懲らしめや叱責、もしくは戒めというのは必要だって。それは知恵を与えるって。もちろんそのうなじを怖くして責めを受けないのであれば、無知が効果的な場合もあるけども、そのさっきも言ったその自分の過度な期待によって、その怒りを子供に対してぶちまけるのは、それはただの虐待です。だからその懲らしめとか叱責とか無知とかこう聖書で書いてありますけど、それは虐待とは全然違う話です。神が人生で、私の人生においてその痛い思いをさせるというか、痛いその体験を与えるということは、その、ごめんなさい。神が私に与えてくださるその人生の辛い経験とか痛い経験を通して神は私に知恵を与えようとなさるんですよ。私が全くその痛い思いをしなかったら、私は正しい知恵とか知識を学ぶことはできないです。私が間違ってるのに、うん、いいよいいよ、もう大丈夫大丈夫、もうかわいそうだからね、こんなことやってってなると、神が私に無知を控えてしまうと、私はその失敗から学ぶことができないんですよ。ヘブルの12章10節と11節。霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神は義の実を結ばせたいんですよ。喜びを与えたいんですよ。だから、私の人生に辛いこととか苦しいことが起こることを許可なさるし、また私の愚かさのゆえに、その愚かさを刈り取って、ああ、私は愚かだったっていうことを、その体験させたいんですよ。放蕩息子がお父さんの元に戻ろうって決めたのは、自分が惨めで、自分がもう失敗してしまった時に、我に帰ったんですよ。その痛い思いをして我に帰らせたいんですよ、神は。そして、ご自分のもとに、神のもとに私が帰ってくるように、いつでもその用意ができてるんですよ。でもその無知と叱責を、懲らしめやその戒めを与えなかったんであれば、それはその母に、もしくは両親にその恥を見させるって。わがままというのは、神についての知識を教わらなかった人ですよ。この、箴言の文脈で言うとね、自分のその肉のままを行うわけだから、自分の考えを、自分の思いを、それを遂げようとするわけだから、それがわがままって言うんですよ。で、神はその、あなたの両親を敬いなさいって。だからその子供に対して、その教えるその両親を敬って、その両親が言ってることを、その、従っていくんですよ。子供がその、子供としてあるうちにね、もうその独り立ちするようになったら、もうこの関係っていうのは終わりますよ。そういうふうに従いなさいっていうところは、だいぶ薄れてきます。その人が今度はお父さんお母さんになってくるわけだから。そうすると、自分のその子供たちを、その、戒めるようになってくるわけだから。だからその、ある一定期間の間、御言葉に基づいて善悪の基準を教えるんですよ。御言葉に基づいたその報いを受けるっていうこと。世の中には、いろいろなその子育ての方法があります。それを知るのは別に悪いことじゃないです。でも私は、御言葉に信頼を置きたいです。聖書がこう言ってるんであれば、これが正しいんだって。聖書がこう、これが間違いって言ってるんだったら、これは間違いだということを教えたいです。あとはもう子供次第じゃないですか。その子がどう受け取るかですよ。16節。悪者が増えると、背きの罪も増す。しかし正しい者は彼らの滅びを見る。悪者が増えると、その神に従わない人たちが増えると、その神に従わないことを助長する人たちが多くなるので、ますます罪を重ねることになるわけです。でも、正直者、正しい者、義とされた者っていうのは、 その悪い人たちが、神に従わない人たちが滅んでいくのを見るって。だから義とされた人々の集まりの中に私は留まって、義を増し加えていきたいですよ。お互い良い影響を受け合って、悪い影響を与え合って、その罪を重ねていくんじゃなくて、良い影響を与え合って、神にその従うことを、愛と善行を促し合って、そしてイエス・キリストが戻って来られることを、とに待ち望むような生き方をしていきたいです。17節。ここでも凝らすってこと書いてありますね。あなたの子を凝らせ。そうすれば、彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。懲らしめは知恵を与えるからですよ。15節にあるように。知恵に対してうなじを怖くさせてはならないし、で、知恵が与えられると、その知恵が与えられる子は、知恵を受け取る子は、両親を安らかにさせますよ。だって、父と母を敬うわけだから。もうその上で、その点で、この、心が安らかになりますよ。両親をね。で、両親の心に喜びを与えますよ。自分の子供が、その、親に対して、その親孝行するとか、いろんなことを将来考えるかもしれないけど、私の中で、その最大の親孝行というのは、その子がイエス・キリストを信じて、義と認められることだと私は思っています。その自分のその老後がね、苦しかったとしても、自分の子供たちが本当にそのイエス・キリストのことを信じて、義と認められたことを喜んで、そして、その、共に永遠のその国を受け継ぐということを、その期待しながら、その、自分が老後を過ごすことが一番のその、私の願いです。別に王宮に住む必要はないです。本当に何でもいいから、私がどうなってもいいから、本当にその一緒にイエス・キリストに従っていくというか、その、喜んで、そこに平安を覚えて、本当に神を賛美したり、礼拝できるようになっていくのを、私は期待します。神にね。十八節。幻がなければ、民は欲しいままに振る舞う。しかし、律法を守る者は幸いである。幻がないと、民は欲しいままに振る舞う。新しい訳だと、好き勝手に振る舞うと書いてあります。英語の訳を見てみると、自制を捨てるって書いてあります。自制しなくなる。幻というのは、その予言的なビジョンですよ。つまり、神の言葉を見える化したものですよ。神の約束が見える化したものですよ。見える形となって。それがビジョンです。幻です。イエス・キリストは神の正しさや恵みや愛を見える化してくださったんですよ。神が私のことを愛しておられるとか、恵み深くあられるというのは、イエス・キリストを見ると、その見える化して、そのビジョンとなって、私たちがこの、実際のこの目で見るわけじゃないんだけど、この文字が立体になって浮かび上がってくるんですよ。どれだけ神が私のことを愛しておられるか、どれだけ恵み深いかということを、イエス・キリストを見れば見るほど、知れば知るほど、理解するようになるんですよ。律法を守る者、新しい訳だと、見教えを守る者は幸いだって。見教えっていうのは御言葉じゃないですか。だから御言葉を守る者、御言葉を見える化したイエス・キリストを幻として、型として、模範とするんですよ。イエス・キリストが生きられたように私たちも生きるんですよ。それがクリスチャンですよ。クリスチャンっていうのはクライストライクな人ですよ。キリストのようなもの。キリストに生きるもの。それがクリスチャンっていう言葉の意味ですよ。でも、御言葉を完璧に、イエス・キリストを模範として完璧にその生きることができる人はいないんですよ。誰もね。だから、悔い改めというのが鍵になってくるんですよ。そのような私をも神は許してくださっているって。そのできなかったことに関してごめんなさいはするんだけど、ごめんなさいした上で、あ、これも許されているのかということを受け取っていくんですよ。そうやってその神に愛されていること、神に許されていることを確認して、その神に対する愛が私の動機となって、その肉と戦うようになっていくんですよ。それがその知識に基づいて生きて、知恵に生きるってことですよ。19節。しもべを言葉だけで戒めることはできない。彼はそれが分かっても反応がない。すべてのしもべがそうであったわけではないと思います。当然ね。賢いしもべや忠実なしもべがいたはずです。でも不忠実なしもべもたくさんいたはずです。いやいやしもべみたいな。 やりたくない、やりたくない。めんどくさい。あいつがやればいい。私はやりたくない。そういうしもべは言葉だけで戒めることはできないって。つまり、懲らしめが必要だって。いやいやしもべというのは、主人の言葉をはっきりと、しっかりと理解してるんですよ。その上で反応しないんですよ。口でははいと言うけども、行動には起こさないんですよ。やるやる詐欺です。私が神に対してよくやるやつ。わかりました。やります、やります。やっぱりこれが正しいですよね。やりますでしょ。明日からとか。明日になったら、明日から。明日になったら、明日から。その次になったら、明日から。いつやるんだよって。それは、いやいやしもべですよ。やるやる詐欺。私は主人である主イエス・キリストに対してどんなしもべであるかですよ。私はそのいやいやしもべの面が多々あるので、だから私は言葉だけでは戒められなかったりするんですよ。だから痛い思いをするんですよ。その痛い思いをして自分の愚かさを悟って、そして助けてくださいということが出てくるんですよ。だから全てのこの苦しい体験というのが悪いことじゃないですよ。イエス・キリストにあって、また神にあって、それがその益に転ずるんですよ。神を愛する者たちには全てのことをその神が愛を働かせて益としてくださるということは、そういうことですよ。私の失敗さえも、私の失敗による痛い思いさえも、神はこれを良いものに変えてくださることのできる方なんですよ。神ってその永遠の視点を持っておられて、全部知っておられるんですよ。だからここからこうなって、ここからこうなってって全部私を導くことができるんですよ。私の失敗さえも、私が神の愛を知って、神の知識を受けて、神のその知恵に生きるために必要なように、生きれるように、その点と点をつなぐことのできる方なんです。私たちその方を信じていて、その方に期待してるんですよ。その方が私たちを導いてくださるんですよ。20節。軽率に話す人を見ただろう。彼よりも愚か者の方がまだ望みがある。で、警察に話をする人というのは、その、舌を制御できてないし、舌を制御しないんですよ。好きなことを、自分の思ったことをそのまま言うんですよ。自分の言葉にどのような影響力があるかなんか、そんなこと吟味しないし、考慮しないんですよ。考えもしないんですよ。ただ言うんですよ。思ったことを、ファンって。箴言の26章。あったかな？箴言の26章、12節。少し前に学びました。自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがあるって。だから軽率に話をするということは、その自分が何を話しているのか、それを全く吟味しないということは、その舌を制御しないで思ったものをそのまま話すということは、逆に言うとですよ、自分を知恵あるものと思ってるんですよ。別に意識なんかしてないと思いますよ。でも私のその口にフィルターを全くかける必要がない。私が言うことは全て正しいこと、私が言うことは別にその相手に対して影響力がどうこと、そんなん関係ないって。私が言うことは、じゃあ私が言うことだって。そうやってその全くその口を制御しない、軽率に話をするということは、その自分を知恵あるものと思っていることなんですよ。だから怒りをぶつける、ぶちまけてしまう重説にあるような、愚かなものよりも望みがないんですよ。なぜかというと、神の言葉、本当の知恵、本当の知識に耳を貸さないからです。自分に知恵があると思ってるから。だから、愚かな者の方がまだ望みがあるって、この人をその戒めたら、この人が痛い思いをしたら、神に向くかもしれないけども、自分が正しいって思ってて、人の話を聞かないで、軽率に話をする者は、愚かな者よりも望みが薄いんですよ。21節。自分のしもべを幼い時から甘やかすと、ついには彼は手に負えないものとなる。しもべを幼い時から甘やかすと、だから懲らしめることとか戒めることを差し控えてしまうと、手に負えないものになってしまうというふうに書いてあります。英語の訳を見てみると、そのしもべを幼い時から甘やかすと、ついにはあなたの子供として彼を迎えるようになるというふうに書いてあります。つまり、あなたのその相続財産を与える結果になるって。だから、過度の愛情、つまりその甘やかすということをすることによって、分を わきまえないものが育つんですよ。しもべと自分の子供とのこの区別がつかないというのは、それは知恵がないことですよ。お互いのその役割というのがあるから、それをどんどん超えてくる。その分をわきまえないというのは、知恵がないことですよ。 それはそのわがままで、その甘やかされている証拠ですよ。そうすると、その、知恵がない子供が育っていくわけです。で、神はその部をわきまえてますよ。だから、ご自分の子供と、そうじゃないものに、自分の子供じゃないものに対して、その正しさを持って、その対処することができるんですよ。だから、よその家の子供だからといって、自分の子供に対して、そのダブルスタンダード、二重基準になる接し方っていうのはやっぱ知恵がないんですよ。自分の子供にはめっちゃ厳しく言うのに、相手、他の人の子供には、その厳しく言ってることをしっかり伝えることができないっていうのは、それは知恵がないことですよ。自分の子供に対して、一貫性がないってことですよ。神は、私がそのどこの馬の骨かわからない私をありがたいことに子供として扱ってくださるんですよ。いつ子供として扱ってくださったかというと、私がもうしもべどころじゃない、もう本当にひどいものであったのにもかかわらずですよ。子供として相続財産を与えてくださるんですよ。そのターニングポイントがどこかというと、イエス・キリストを信じるその信仰なんですよ。イエス・キリストを信じたら、その神の知識に基づいて、その信仰を与えられ、信仰を働かせて、神を信じますと言ったときに、神は私に恵みを与えてくださって、その私を子供としてくださったんですよ。キリストの家に私を養子として迎えてくださったんですよ。ただの甘やかしじゃないですよ。私のことを一方的に愛してるからといって、ただ、じゃあここに来なさい、私の子供になりなさいってことを言ったんじゃないんですよ。私が神の子供とされているのには、イエス・キリストの犠牲という大きなそのものがあるんですよ。だから、この部を超えるというか、私のようなものが神の子供とされているんですよ。私はそれをわきまえる必要がありますよ。ただなんか神が恵み深い、優しい。だから、神は何でもしてくれるみたいな。そんなことを、そういうふうには神はなさらないから。22節。怒る者は争いを引き起こし、憤る者は多くの背きの罪を犯す。怒る者は争いを引き起こすと。で、争いを引き起こすというのは、ここには出てこないですけど、今まで箴言で学んできました。6章の19節。まやかしを吹聴する偽りの証人は争いを引き起こす。10章の12節。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きを覆う。20章の3節。愚かな者は皆争いを引き起こす。28章の25節。欲の深い人は争いを引き起こす。まやかしを言ったり、憎しんでいたり、愚かであったり、欲が深かったりすると、争いを引き起こすというふうに箴言は言っています。つまり、心に満足がない、心に平安を失っている者は、心の争いを人にぶつけて伝染させるんですよ。だから常に争い事が生じるんですよ。生き通る者は多くの背きの罪を犯すと。16節にも書いてあったように。悪者が増えると、その背きの罪も増すって。どんどんその悪を助長するようになってくるから。生き通りからスタートした考え方、またその考えや行動というのは、背きの罪に至るんですよ。だから自分のその感情にその任せて、生き通って行いをしてしまうんであれば、考えをしてしまうんであれば、それは、背きの罪に至ります。23節。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。これは本当に神の恵みですよ。人が高ぶっていると、その高ぶりというのはその人を低くするものだって。ヤコブの4章。6節。神は高ぶる者には敵対し、平気だった者には恵みを与えるって。神は高ぶっている者に敵対する。つまり、戒めるんですよ。懲らしめを与えるんですよ。そしてその人が低くなって、へりくだって恵みを受け取ることができるようにしてくださるんですよ。だから私には両者があるんですよ。私が高ぶって、その神を神としない面っていうのがあるんですよ、この肉が。肉に負けてしまって。で、その時には私が高ぶってしまうと、神は私を戒めて、私がその痛い思いをすることを許可なさって、私を低くするんですよ。私がへりくだるとどうなるかというと、神は恵みを注いでくださるんですよ。神はそうやって私を、子供として扱って、私を育ててくれて、私を部をわきまえる者として育ててくれるんですよ。一方的に甘やかして、そのすべて恵みみたいな、そういうふうには私を育てないんですよ。心の低い者は、へりくだって、誉れをつかむって。 だから、もともと心が低い人、心が低い人っていうのは神からの恵みを与えてくださるんですけど、高い人っていうのは、高ぶってる人っていうのは神から戒められて、懲らしめを受けて低くなるんですよ。アプローチは違うんだけども、神は高ぶる者にも、へりくだる者にも恵みを与えてくださるんですよ。24節。盗人に組みする者は自分自身を憎む者だ。彼は呪いを聞いても何も言わない。盗人に組みする者、それは自分自身を憎む者だって、知恵を拒否して偽りを受け入れる者ですよ。で、結果的に良いものを受け取ることはないんですよ。そんなその選択をしてしまうのであれば、自分自身を憎んでることになるんですよ。だから盗人に組みするっていうのは一緒に盗むことももちろんそうだけども、その盗んでることを、悪いことをしていることを、その、かばったり、そのかくまったりする。それは悪いことだって。その人はその呪いを聞いても何も言わないって。知恵を拒否すると身に呪いを招くことを聞いていても何も言わないって。その人をかくま、悪いことをしている人をかくまったりかばったりすると、それはその盗人に組みするものになっちゃうって。その人はその知恵を拒否して、知恵じゃない、その神以上に盗人を友としてるって。誰を私は友としたいかですよ。神は私のことを友と呼んでくださるんですよ、イエス・キリストは。私にすべてのことを教えて。で、私はその、何とかして友達をつなぎ止めたいから、すべてのことを言わないで、その人の友となりたいんですよ。でもイエス・キリストはあなた方、私はあなた方のことをもうしもべと呼ばないって。なぜなら私はすべてのことをあなたに伝えたからだって。すべてのことを伝えて、神は友達、イエス・キリストは私を友と呼んでくださるんです。でも私たちは、その、すべてのことを伝えないで、何とかして友となりたいんですよ。どっちが本当の友かですよ。25節と26節。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし、人を裁くのは主である。誰を恐れるかです。人を恐れる者は多いって、支配者の顔色を伺う者は。でも結果としてそれは罠にかかるんですよ。最終的な裁き、良い悪いの判断は、その人の手にはないからです。主を恐れるということは、主に信頼するということです。神が裁く方で、そのことに信頼しているということです。復讐は神のものだし、最終決定権を持っている方を恐れるべきですよ。サウル王は民を恐れたんですよ。自分の目の前から民が去っていこうとしたから。自分が王様として、その生贄を捧げるのをその待ってられなかったんですよ、サムエルを。だから、民を恐れたんですよ。それで失敗したんですよ。アロンは民を恐れたんですよ。モーセのお兄さん。それで、その金の格子を作って、それを拝ませたんですよ。失敗したんですよ。ペテロは女中を恐れたんですよ。あんたイエスと一緒にいただろうって。恐れたんですよ。だからイエス・キリストを否んだんですよ。私は知らないって言ったんですよ。人の顔を伺って人を恐れると、神を恐れなくなってしまいます。神に信頼しなくなって、結局罪を犯してしまいます。私が信頼するものを私は恐れるんですよ。神を信頼するんだったら、恐れるっていうのはその畏敬の念を払うということですよ。私はその人を恐れるんですよ。神に従おうと、神に信頼するんであれば、私は神に従うし、神を恐れるし、神を尊敬するし、その私が人を信頼するんだったら、私はその人を恐れるんですよ。その評価をね。27節最後。不正な人は正しい人に忌み嫌われ、行いの正しい人は悪者に忌み嫌われる。両者は相入れないですよ。不正な人は正しい人を忌み嫌うし、正しい人は悪者に忌み嫌われる。肉と聖霊の関係も同じです。冒頭に話したように。ガラテヤの5章17節。肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうって。だから、その、私たちが聖霊に満たされているのであれば、肉の行いを、に満足させることはないって。だから、肉を満足させたくなければ、その、聖霊を求めることですよ。ある意味、聖霊を殺したければ、肉の行いを続けることですよ。知識と愚かさも相入れないですよ。だから自分のその愚かさを認めて、それを神の前に悔い改めて、知恵を与えてくださいって、その知恵を得ることは、知恵に生きることですよ。そうやって私たちの中にあるその肉を、その聖霊によって殺してもらうんですよ。相入れることのないその知恵と愚かさが私の中に見え隠れしますけども、知恵を 選ぶのであれば愚かさはなくなっていきます。私たちのその内側から本当にそのもっともっと神の治めるこの領域が広がっていって、私のその生活の毎日の考え方や生き方がその知恵に基づいたものとなりますように。知恵を求めていけば、その私の肉っていうのはどんどんどんどん後退します。でも逆に知恵を求めなければ、神を求めなければ、私の肉がどんどんのさばります。そして悪者が増えると悪が増えていくように、私の行いっていうのは悪が増えてきます。でも本当にその祈って聖霊を求めて神の正しさを求めていくと、私の中にその正しいものが広がっていくから、どんどんその肉、その悪い愚かな領域っていうのが減っていきます。不完全なものですけど、神にあって完全にされること、聖霊によってその知恵を持って生きていくことを本当にその確信して期待して、この一週間も過ごしていきましょう。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに知恵を明らかにしてくださっていることありがとうございます。この知恵を与える聖霊を私たちに住まわせてくださっていることありがとうございます。与えてくださっていることありがとうございます。どうぞ私たちの生活の中でその自分の不完全さを認めるときに、本当にそのあなたの前にそれを認めて悔い改めることができますように、御霊を求めてその知恵に私の思いを、舵を切っていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。そしてあなたが願っておられるように、生きていくことを追求し、愚かさではなくて知恵に、知恵を重ねていけますように、私の、内側にあなたが治める領域が、あなたの国が広がっていきますように、どうぞ私をこの一週間をあなたが支えてください。お願いします。導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。